加齢臭を抑える30の対策。その1。加齢に伴う匂いがある。それが加齢臭だ。体臭には加齢に伴って匂い始めるものがあります。加齢臭です。40代に入ったくらいから匂い始める人が多くなります。加齢臭の正体はノネナールという物質です。加齢によって脂肪を分解する力が弱くなるとノネナールという物質が皮脂に含まれるようになり、加齢臭の原因となるのです。男性に多く見られますが、女性でも加齢臭になります。実は一昔前までは加齢臭という問題はほとんどありませんでした。加齢臭は食生活の変化によって表面化した問題と言われます。現代社会が飽食の時代になり、肉を食べる機会が増えました。動物性の肉に含まれる脂肪分を取ることで、体から独特の匂いを発するようになります。加齢臭の対策の第一は脂肪分の多い食事を控えることです。脂っこい食事ばかりをしていると皮脂の分泌と一緒にノネナールも多く分泌され、匂いやすくなります。その上で朝にシャワーを浴びたり、体をきれいに洗ったりすることで、加齢による匂いを抑えることができます。脂肪分の多い食事を控えめにする。加齢臭を抑える30の対策。その2。加齢臭は努力次第で治せる体臭だ。加齢臭はその名の通り、加齢に伴う体臭です。一般的には40代以降に目立ち始める匂いとされています。匂いの正体はノネナールという物質です。40代になると汗と一緒にノネナールという物質も出るため、汗臭さとは違った独特の匂いが発生しやすくなるのです。加齢臭の匂いは古本、キャンドル、青臭いチーズなどと例えられます。青臭さと油が混ざったような独特の異臭なのです。個人差はありますが、年を取れば誰にでも起こりうる体臭です。一般的に男性に多いですが、女性にも見られる現象です。そうか、年を取れば避けられない匂いなのか。いえ、いくら加齢が原因による体臭とはいえ、諦める必要はありません。加齢臭は努力次第で治せる体臭です。朝にはシャワーを浴びて余分な汗や皮脂をきれいに落としましょう。肉に偏った食生活を避けつつ和食を心がけるようにします。ストレスが小さくなるように工夫します。その上でお茶、梅干し、ガムなど消臭効果のあるものを口にします。そうした生活を心がければ人は年齢に関わらず体臭を予防できます。加齢臭は改善できる体臭です。加齢に伴う体臭でも諦めないようにする。加齢臭を抑える30の対策。その3。加齢臭はたるんだ言動から作られる。私はよくレストランへ食事に行きます。レストランは季節に応じてメニューが変わるので好きです。季節の旬を味わうためによくレストランを利用しています。しかし時々レストランの中で気になる光景を目にすることがあります。気の抜けた態度をしている中年男性です。着ているのはシワシワによれたスーツ。食事中には遠慮なくゲップ。靴を脱ぎかけた足元。大声で会話。食後には人目をはばからず爪楊枝で歯の掃除。使い終わった爪楊枝は隠そうともせずテーブルに置く。気の抜けた態度はいかにも不快な臭気が漂ってくる感じがします。中年男性とは席の距離が少し離れていて、実際に体臭が匂ってくるわけではありません。しかし見た目からして不潔そうだなという印象があります。加齢臭はたるんだ言動から作られます。頭の中のイメージで匂いを勝手に作ってしまうのです。年を重ねるにつれて紳士的な態度が必要です。大切なのはエチケットを心がける緊張感です。紳士とはエチケットを守ろうとする人のことを言います。食事中はゲップを控えます。脱ぎかけの靴をやめ、つま先を揃えます。食後に口をゆすぐならお手洗いに向かいます。エチケットを心がける緊張感のある人からはその態度が示すように清潔そうな印象が伝わってきます。実際に体臭がするかもしれません。それでもいいのです。たとえ匂っても脳の中で自動的に匂いを消してしまいます。体臭があっても周りに迷惑をかけないようにしている態度があれば許せてしまいます。一生懸命になる中年はかっこいいです。そういう人は加齢臭とは無縁なのです。年をとってもエチケットを心がける緊張感を大切にする。加齢臭を抑える30の対策。その4。中年臭いと呼ばれる本当の原因は今更と思っている心だ。人生の中盤に差し掛かると塞いだ気持ちを抱きやすくなります。仕事も慣れた。新しい恋愛をすることもない。世の中のことも大体分かった。あとはもういるばかりの人生だ。ときめきのない生活が続くと独特の諦めが漂います。中年臭いという言葉が意味するところは加齢臭だけではありません。心の状態です。新しいことに挑戦しなくなるので中年臭いと言われるのです。探求心がないとどんどん心はたるみます。世の中から遅れを取り言動が古臭くなります。体臭以前に心の問題です。今さらと思っている心が中年臭いと呼ばれる原因です。平凡な生活が続いていると思うなら新しい刺激を求める行動が必要です。新鮮味はいくらでも取り入れることができます。積極的に本を読んだり、映画を見たり、習い事を始めたりしましょう。 海外旅行も素晴らしい挑戦です。恥ずかしい、緊張する、ドキドキするというストレスはいい刺激です。新しい刺激を受け入れる姿勢があれば、人はいつまでも新鮮さを保てます。新鮮な気持ちがあれば、年をとってもエチケットを大切にしようと思います。今さら、こんな年でエチケットを気にしても、と思わないことです。大衆を気にする中年は、実は若いのです。周りの人に迷惑をかけないようにエチケットを考えている証拠です。めちゃくちゃかっこいいのです。新鮮味のある中年の人は、あんな風に年を取りたい、と憧れられるのです。新しい刺激を求め、心から若返る。加齢臭を抑える30の対策。その後、イライラしやすい人ほど加齢臭も強くなりやすい。親父臭いな、おばさん臭いな、そう思って目をやると眉間にシワを寄せた中年がいる。不機嫌そうな表情から何かにイライラしていることがわかります。加齢臭がひどい人に限ってイライラしている中年だと思いませんか？その感覚は気のせいではありません。加齢臭がひどいからイライラしているのではありません。イライラするから加齢臭が悪化しているのです。強いイライラは加齢臭を悪化させる大きな要因の一つです。どういうメカニズムでしょうか？加齢臭はノネナールという物質が原因です。ノネナールは脂肪酸が過酸化脂質と結びつくときに発生します。この過酸化脂質に注目です。実はストレスを感じてイライラすると活性酸素が増え、引き続き過酸化脂質も増えます。過酸化脂質が増えると脂肪酸と結びつき、加齢臭の原因であるノネナールが増えるのです。加齢臭を抑えるためには心を落ち着かせることです。もちろん生活していれば思い通りにいかないこともあります。仕事のストレス、人間関係などストレスを感じる機会も多いことでしょう。しかし豊富な経験があるからこそ物事に動じない姿勢もできるのではないでしょうか。豊富な経験を深い理解力に変えて落ち着きを作りましょう。些細なトラブルくらいなら時には笑って流すことも必要です。態度や言動に余裕を作り、穏やかな状態を作りましょう。小さなことに動じず心を大きくすることが加齢臭の予防になるのです。イライラしないようにする。加齢臭を抑える30の対策。その6。ぎゅっと口を閉じて鼻呼吸を心がけるだけで5歳も10歳も若返って見える。この文章を読んでいるとき、あなたの口元はどうなっていますか？ぼーっと口を開けながら読んでいませんか？こういう何でもないときこそチェックする意味があります。これは癖です。自然と口が開いてしまう人は口呼吸になります。口で呼吸すると唾液が蒸発し、口の中が乾きやすくなります。口の中が乾くと雑菌が繁殖しやすくなるため、口が臭いやすくなるのです。口で呼吸をするからこそ、口臭も周りに漂いやすくなります。だらしない口元に加え、臭い口臭によって印象が悪くなってしまうのです。口呼吸ではなく鼻呼吸を習慣にしましょう。キュッと口を閉じるだけで口の中が乾燥しにくくなります。顔も引き締まって見えます。口をキュッと閉じるだけで5歳も10歳も若返って見えます。もう中年とは呼ばれないのです。口呼吸ではなく鼻呼吸をする。加齢臭を抑える30の対策。その7。匂いの強い食品と体の匂いに直接の関係はない。食品の臭さと体臭に直接の関係はありません。臭いものを食べると体臭もひどくなるのではないかと思いますが、心配無用です。汗臭さは衛生面の問題です。脇側、体質の問題です。加齢臭は年齢の問題です。どんなに臭いものでも胃液で消化され、酵素によって分解されます。臭いものを食べれば口臭もひどくなるだろうと思いますが、人間の体はよくできています。食事を食べるときよく噛むことで唾液がたくさん分泌され、食事中の口臭は気にならないのです。もちろんニンニクなどを食べれば体臭がひどくなることは知られています。しかしニンニクの匂いではなく、ニンニクに含まれるアリシンという物質による影響です。ニンニクの匂いがそのまま体臭に変わるわけではありません。体臭対策とはいえ、臭い食品を避ける必要はないのです。逆に無臭の食品を食べても匂いがひどくなることは考えられます。例えば動物性脂質やアルコールです。いい匂いがする肉でも大量の動物性脂肪を取り込めば皮脂の分泌量が増えて体臭の原因になります。アルコールも匂いはひどくありませんが、大量に摂取すると血中に混じり、汗を一緒に排出されて体臭の原因になります。食品の匂いと体臭は直接的な関係がないことを理解する。加齢臭を抑える30の対策。その8。臭い納豆には体の匂いを消す力がある。臭いにもかかわらず、体臭予防に効果のある食品があります。納豆です。納豆は発酵食品です。発酵させている関係で粘着力があったり、強い匂いがあったりします。納豆に含まれる納豆菌は整腸作用があるとされています。納豆菌が腸に届くと、腸内細菌の一部に加わるため、腸内環境が整います。善玉菌が増え、悪玉菌が減って、腸の活動が活発になります。腸の働きが活発になると、全身の代謝が良くなり、体臭も抑えられるのです。 また、大豆に含まれる大豆イソフラボンは女性ホルモンと似た働きを持つ特徴があります。女性ホルモンには汗を抑える作用があります。女性ホルモンと同じ分子構造をした大豆イソフラボンを食べることで汗をかきにくい体質になるのです。臭い納豆が体臭を予防させるとは驚きの事実です。ただし、いくら体臭予防に効果があるとはいえ、食べ過ぎは良くありません。あまりたくさん食べ過ぎると、かえって腸の働きを狂わせることもあります。納豆を食べるなら、1日につき1パック、およそ 100g が目安です。納豆を食べて、体臭を予防する。加齢臭を抑える30の対策。その9。なぜ、嗅覚は順応しやすいのか。匂いの感じ方は、個人差があります。不快な匂いが漂うと、頭がクラクラしたり、吐き気を催したりします。幸い、嗅覚には、順応しやすい、という特徴があります。しばらくすれば、匂いに慣れ、普通に思えてくるのです。例えば、バラの匂いがする部屋があるとします。最初は、バラの匂いを感じていても、しばらくすれば、だんだん、匂いが感じられなくなりますよね。花が、匂いに、順応したからです。決して、嗅覚がダメになったわけではありません。バラの匂いに慣れたとしても、カーネーションの花を嗅げば、やはり、別の匂いが感じられるようになります。カーネーションの匂いばかり嗅ぎ続けていると、今度は、カーネーションの匂いに順応するのです。こうした状況に、心当たりがあるのではないでしょうか。他の感覚器官と比べても、花は刺激に順応しやすいと言われます。ところで、花が他の感覚器官より順応しやすいのはなぜでしょうか。この不思議なメカニズムは私たちの命を守るためと言われています。同じ匂い物質ばかりに反応していると、いざ危険な別の匂い物質があったとき、感じにくくなります。感じにくくなれば命に関わるリスクも高くなるため、新しい匂い物質にすぐ反応できるようにしています。一つの匂いに慣れる一方で、別の匂いを感じやすい状態にしているのです。神秘ですね。素晴らしい人間の体とは本当によくできたものです。嗅覚の順応しやすさに隠された意味を理解する。加齢臭を抑える30の対策。その10。タバコを吸った後のカリウガイが口臭を軽減させる。タバコを吸う人と吸わない人が同じ職場で仕事をするのは日常茶飯事です。世の中は禁煙が主流になりつつありますが、タバコを吸う人がまだまだ多いのも確かです。タバコを吸わない人には些細なタバコの匂いも不快に感じるものです。タバコを吸う人に悪気はなくても、誰かに不快を与えてしまうのは複雑な心境ですね。理想を言えば、歯磨きをしたり、洗浄液で口をゆすいだりすることです。しかし、さすがに、タバコを吸うたびに歯磨きや洗浄液は手間がかかりすぎます。現実的ではありません。そこで、タバコによる口臭を防ぐ些細な工夫があります。水でうがいです。タバコを吸った後、お手洗いに行き、うがいをしましょう。ほんの5秒程度のうがいで十分です。これだけで、ニコチンの匂いがする口臭が随分緩和されます。タバコで一服した後、お手洗いに行くついでの習慣にすれば、全く手間にはなりません。禁煙者に向けたマナーとしてスマートな配慮なのです。タバコを吸った後は、お手洗いでうがいをする。加齢臭を抑える30の対策。その11。タバコをやめても、タバコの匂いが消えない。口臭対策として、タバコをやめた。よし。タバコの匂いはもうしなくなるだろう。ところが、タバコをやめたにもかかわらず、タバコらしい匂いが続く場合があります。アルコールやコーヒーなどはやめればすぐ口臭が消えます。ところが、タバコの場合はしつこく残り続けることがあります。トラブルの原因はタールです。タバコに含まれるタールは歯にしっかりこびりついて定着する性質があります。歯をチェックしてみましょう。歯の色が黄色く目立つならタールによる影響です。一度定着すると歯ブラシで一生懸命にこすってもきれいに落ちてくれないのです。放っておけば一生涯残り続けることもあります。タールを落とす専用の歯磨き粉を使えば効果は多少ありますが、市販されているものは効果が薄いのが現状です。きちんとタールを落としたければ歯医者に行って専門的なクリーニングを受けるのが一番です。タールをきれいに落としてもらえると同時に虫歯や歯槽膿漏など歯に異常がないか見てもらえるチャンスです。タバコをやめても口臭が消えないなら歯医者で専門的なクリーニングを受ける。加齢臭を抑える30の対策。その12。体質を改善させるには最低でも1ヶ月は必要だ。食事の内容は体臭に影響します。油料理、肉、お菓子ばかり食べていると血中の油分の濃度が上がります。毛穴から皮脂やアンモニアなどが分泌されやすくなるため体臭が強くなるのです。しかし今日の匂いは昨日食べたもので決まるわけではありません。食による体質改善は昨日今日ではできません。今日の体質は過去数日間の食事内容で決まります。数日後の体質は今日から数日間の食生活によって決まります。タイムラグがあるのです。今日の体の状態は過去数日間における食事内容の結果です。肉や酒の飲み食いばかりの食生活を送っているとだんだん血液の油分の濃度が高くなります。皮脂の分泌量が多くなり、毛穴から出る汗は匂いやすくなります。体臭が漂いやすい体質になってしまうのです。 二日や三日実践したくらいではなんだ。全然変わらないじゃないかと思って当然です。食生活の改善は今すぐできますが、結果は今すぐ出るわけではないのです。では、どのくらい続ければいいのでしょうか。最短でも1ヶ月です。肌の新陳代謝はおよそ28日間ですから、およそ1ヶ月間かかる計算になります。長い時間ですね。体質の改善は時間がかかるものです。最低でも1ヶ月間改善を継続することで体質が少しずつ変わります。油分の多い食事を減らしつつ、野菜や海藻類を積極的に食べましょう。栄養バランスのある食生活を続けて習慣にしてしまいます。今日から食生活の改善を継続すれば、1ヶ月後には体質の改善が見られ始めます。1ヶ月も続ければ生活にも意識にも当たり前のこととして定着しているでしょう。体質の改善であると同時に意識の改善です。食生活は継続こそが重要です。タイムラグを意識しながら諦めずに継続することが大切なのです。食生活の改善は最低1ヶ月間は続ける。加齢臭を抑える30の対策。その13。笑顔でサラダを食べるとドレッシング抜きでも十分美味しい。サラダを食べるときはどのような食べ方をしていますか？サラダそのものには濃い味はありません。おそらくほとんどの人がドレッシングをかけて食べているのではないでしょうか。このドレッシングに注目です。味の濃いドレッシングには油分がたっぷり含まれています。健康のためにサラダを食べているつもりが大量の油を取っていることになるのです。サラダを食べるときはドレッシングなしで食べてみましょう。ドレッシングがないと味がしない。美味しくないよ。それは無表情で食べているからです。無表情はつまらない時にする表情です。無表情でサラダを食べているとドレッシングをかけていてもあまり美味しく感じません。無表情だから味気ないものを食べているんだろうと脳が判断して美味しい刺激を打ち消してしまいます。ネガティブな妄想なのです。ドレッシングなしでサラダを食べるとき、にっこりした笑顔になりましょう。にっこりした表情を作ると表情筋の刺激が脳へ伝わります。にっこりしているからいいことがあったのだろうと脳が前向きに捉えます。不思議なことが起こります。味気ないはずのサラダが美味しく感じられるようになるのです。脳内で美味しい味わいを勝手に作ってくれるようになります。ポジティブな妄想です。味は表情によって作れます。ドレッシングなしの状態で無表情で食べるサラダと笑顔で食べるサラダを食べ比べてみましょう。本来はどちらも同じ味のはずですが、違った味わい方に驚くはずです。脳のすごい潜在能力を健康にも活かしましょう。笑顔でサラダを食べるとドレッシング抜きでも十分美味しいのです。ドレッシング抜きのサラダは笑顔で食べる。加齢臭を抑える30の対策。その14。美味しいお酒も体臭の原因になる。お酒を飲むと体臭の原因になります。お酒に含まれるアルコールは体内で分解されるとアセトアルデヒドになります。アセトアルデヒドは無色ですが強い刺激臭があります。アセトアルデヒドは血中に混ざる性質があるため全身を巡ります。至るところで体臭が発生するのです。尿は匂う、大便も匂う、息も匂う、汗も匂うのです。アセトアルデヒドがきちんと代謝されるまでおよそ24時間かかります。つまりお酒を飲んでから24時間は匂いやすい体の状態が続くわけです。特に気をつけたいのは夜のお酒です。例えば寝る前にお酒を飲むとしましょう。アルコールは浅い睡眠の原因になり疲れが取れにくくなります。朝には息も体も匂いやすくなっています。朝歯を磨いたりシャワーを浴びたりしても汗をかけばお酒臭い匂いも漂いやすくなるのです。翌日が休日ならいいのですが、平日で会社があれば職場の人の迷惑になるでしょう。もちろん社会で仕事をしていく上ではお酒との関係は不可欠です。飲む量はほどほどにしましょう。社会人ならハメを外しすぎない節度を保つことが大切です。寝る前のお酒には特に注意する。加齢臭を抑える30の対策。その15。自分で作ったコーヒーはどんなに苦いコーヒーでもぐいぐい飲める。コーヒーは苦くて美味しくないという人がいます。ミルクや砂糖を入れても基本的にコーヒーは苦いです。ましてやブラックなんて苦すぎてどこが美味しいのかと思う人もいるでしょう。コーヒー好きの私からあなたに苦味のあるコーヒーの美味しさに気づく方法を伝授しましょう。方法は簡単です。自分でコーヒーを作るだけでいいのです。機械があればコーヒーメーカーを使ってコーヒー豆を挽くところから作ってみましょう。すでに出来上がったコーヒーではなくコーヒーを作るところから始めます。不思議なことが起こります。苦くてまずいはずのブラックのコーヒーがなぜか美味しく感じられるようになります。苦いからまずいだったのが苦いから美味しいへと変わります。ミルクも砂糖も全く不要。むしろせっかく自分が作ったコーヒーにミルクや砂糖を入れるのが申し訳なくなります。なぜこうした現象が起こるのでしょうか。料理と同じです。自分で作った料理は何でも美味しく感じられますね。自分の体を動かして料理を作ると料理に対して愛情や心がこもるため何でも美味しく感じられるようになります。 料理ができるまでの一部始終を知っていると、苦労の記憶が美味しさへと変わります。だから、自分で作ったコーヒーは、ブラックでも美味しく感じられます。その時心から、この苦味がいいんだ、と感じます。すっと、自分の世界に入り込める。自分で作ったコーヒーは、どんなに苦いコーヒーでも、ぐいぐい飲めるようになります。コーヒーメーカーを使って、コーヒーを作ってみる。加齢臭を抑える30の対策。その16。コーヒーの残りカスは消臭剤として活用できる。コーヒーが好きな人はコーヒーメーカーを持っている人もいるでしょう。自分で豆を買い、コーヒー豆を挽くところから作るとより美味しく感じられるようになります。ところでコーヒーの残りカスはどうしていますか？そのまま捨てるのはもったいない。実はコーヒーの残りカスは匂いの成分を吸収しやすいため消臭剤の代わりになるのです。コーヒーの残りカスを広げた新聞紙の上に乗せ、太陽の熱で乾燥させましょう。コーヒーの残りカスが乾燥してさらになれば、布の小袋や小さな容器に入れると完成です。使用用途はたくさんあります。靴の中、下駄箱の中、冷蔵庫の中、タンスの中、トイレ、押し入れなどです。匂いが気になりやすい場所に置くと、匂いをどんどん吸収してくれます。灰皿の底に入れておくと、タバコの灰から出る匂いまで吸収してくれます。使い終わったコーヒーのカスを使い回しできるためエコなのです。それだけ最大限に活用すれば、コーヒー豆もきっと喜んでくれるに違いありません。最後の最後までコーヒー豆を使い切る方法なのです。コーヒーの残りカスを消臭剤の代わりに使う。加齢臭を抑える30の対策。その17。汗臭くなるのが嫌だから運動しないのは匂いやすい体質を悪化させる。汗をかくから運動を控える。体臭になるから運動して汗をかくのは嫌だ。確かに運動すれば汗をかきます。もちろん汗の匂いも多少はするでしょう。しかし、汗臭くなるのが嫌だから運動しないのは賢い判断ではありません。汗が出ない生活を続けると匂いやすい体質になるからです。どういうメカニズムでしょうか。汗をかかない生活を送ると、まず汗腺機能が低下します。普通は汗をかいても汗に含まれるミネラル分が毛穴から再吸収されます。ところが、汗腺機能が低下すると話は変わります。ミネラル分が再吸収されず肌に残ったままになるのです。これが俗に言う悪い汗です。ミネラル分がたくさん含まれているため、ベタついて匂いやすくなります。悪影響は運動を避けると、体全体の代謝の低下につながります。代謝機能が低下すれば、動物性脂肪の分解が不十分になり、体臭につながるのです。汗をかかなければ、確かに汗の匂いはしませんが、いざ汗をかいた時、汗臭さが目立ちやすくなります。汗の匂いを抑えるためには、汗腺機能を高めることが必要です。汗腺機能が鍛えられると、汗をかいても汗に含まれるミネラル分が毛穴から再吸収されます。サラサラして、気持ちのいい汗をかけます。汗をかいても匂いにくい体質になるのです。汗をかかないためにわざわざ運動を避けるのはやめる。加齢臭を抑える30の対策。その18。お茶は飲めるマウスウォッシュ。マウスウォッシュは高い。買うのが面倒。マウスウォッシュの代わりになるものはないの。そう思ったのは私だけではないはずです。マウスウォッシュを買うのもいいのですが、なかなか値段もします。実はもっと身近なところにマウスウォッシュの代わりになるものがあります。お茶です。お茶に含まれるカテキンやフラボノイドには抗菌、殺菌、消臭のトリプル効果があります。強い抗酸化作用もあるため雑菌の繁殖を抑えられます。お茶を飲むと口臭が予防できるように寝る前にお茶を飲めばマウスウォッシュの代わりになります。お茶といえば飲むイメージが強いのですが、お茶そのものがマウスウォッシュです。飲んでもよし。マウスウォッシュに使ってもよし。お茶は飲めるマウスウォッシュなのです。マウスウォッシュがなければお茶を使う。加齢臭を抑える30の対策。その19。仕事の関係で家に帰れずお風呂に入られなかった時の対処方法。ある日職場に行くとやけに髪の毛がボサボサの同僚がいました。どうしたの？と聞くと、仕事が忙しくて昨日は家に帰っていないと言います。仕事で大きなトラブルが発生した関係で緊急でやらなければいけない仕事ができ家に帰れなかったそうです。同僚は泣きそうな顔をしています。彼の根気のある頑張りでトラブルはなんとか乗り越えた様子でした。彼の努力には頭が上がりません。ただし気になったことがありました。体臭です。一晩でもお風呂に入らないと体からは汗の匂いがひどく漂うようになります。しかもその職場は普段からとても暑苦しい職場だったので、特に汗の匂いがすごかったのです。無視すればいいと思いますが限度があります。彼の体臭は限度を超えるものでした。彼の一生懸命さは素晴らしいと思いましたが、体臭だけは受け付けなかったのです。あまりの体臭にさすがに近寄りにくかったのです。ひどい体臭も限度を超えると仕事に支障をきたします。近寄れない。その日だけは誰も彼に近寄ろうとしませんでした。もちろん仕事の関係で家に帰れず大変だったのはわかります。 しかし、お風呂に入ることはできなくても、せめて濡れたタオルで体を拭くくらいはできるはずです。それだけでも、体臭は随分改善されるのです。仕事で家に帰れなかった日は、濡れたタオルで体を拭く。加齢臭を抑える30の対策。その20。防虫剤の匂いは熱と水分に弱い。季節が変われば衣替えですね。タンスの奥から衣類を取り出して新しい季節に向けて準備をします。この時、決まって悩むことがあります。そうです。防虫剤の匂いです。洋服やズボンの繊維の奥までしっかり染み込んでいて、なかなか取れないのです。決して汚れているわけではありませんが、カビが生えたような防虫剤の匂いはいい匂いとは言えません。抵抗感があります。衣替えしたばかりの服を着ると、この防虫剤の匂いが気になって仕方ないのです。もちろん、クリーニングに出せば綺麗に取れますが、すべての衣類をクリーニングに出すのは経済的ではありません。この防虫剤の匂いを自宅で簡単に取り除く方法があります。アイロンがけです。防虫剤の匂いは熱と水分に弱い性質があります。アイロンによる熱と水分が防虫剤の匂いをリセットして匂いを打ち消してくれるのです。長期間の保存でよれた洋服を綺麗にする効果もありますから、一石二鳥ですね。アイロンにかけた衣類はハンガーに3時間ほどかけておきましょう。気になる匂いが一段と綺麗に取れます。アイロンでは間に合わない大きな布団類は風通しの良いベランダに干しておくのがおすすめです。太陽の日差しと風通しによって匂いが綺麗に取れます。生活の知恵としてぜひお役立てください。衣類についた防虫剤の匂いはアイロンで取り除く。加齢臭を抑える30の対策。その21。更年期を迎える女性が汗をかきやすくなる理由とは。年を取るにつれて汗腺の機能も衰えます。年を取るにつれて乾燥肌になりやすいのです。しかし、です。次のような不思議な話を聞いたことはありませんか？女性が更年期を迎えると汗をかきやすくなる。一見すると年齢による汗腺機能の衰えに反しているように思えます。これは気のせいではなく医学的根拠に基づく事実です。なぜでしょうか？その理由は男性ホルモンと女性ホルモンのバランスに隠されています。男性ホルモンは発汗に影響を及ぼす働きがあります。一方、女性ホルモンは発汗抑制に影響を及ぼす働きがあります。体臭や汗の匂いは女性より男性に多いのです。女性の場合、男性ホルモンより女性ホルモンの方が優位ですから、比較的汗は抑えられています。しかし、女性の場合、例外があるのです。それが更年期です。更年期になると、女性ホルモンは急に低下します。相対的に男性ホルモンが優位になるため、汗をかきやすい体質になってしまうのです。体をあまり動かさなくても汗がよく出るようになったり、寝汗の量が増えたりします。昔は汗をかかなかったのになぜ急に。場所や時間に関わらず急にかくようになった汗に困惑するわけです。決して病気ではありません。女性の更年期によく見られる自然な現象です。もしこの状況を改善させたければ大豆食品がおすすめです。大豆食品に含まれる大豆イソフラボンには女性ホルモンと似た働きを持ちます。適量の大豆食品を食べる習慣を身につけることで再び女性ホルモンが男性ホルモンより優位になります。汗かき体質が改善されると同時に美肌も戻ってくるのです。女性が更年期を迎えて汗をかきやすくなれば大豆食品を食べる。加齢臭を抑える30の対策。その22。香水とはいえ本当に香りがいいと思うかは個人差がある。体臭は汚れが溜まってから匂い始めるとは限りません。時にはわざわざ自分で体臭を作り出していることがあります。香水です。いい香りがするはずの香水ですが、本当にいい香りかは個人差があります。思い出しましょう。ショップでたくさん並んだ香水を一つ一つ手に取って香りを確認します。いい香りと思うものもあれば苦手な香りだと思うものもあるでしょう。まさにその状況です。香水とはいえ本当に香りがいいと思うかは個人差があります。自分がいい香りだと思っている香水は他の人には悪臭と感じるかもしれないのです。しかも自分のお気に入りの香水ほどつけすぎてしまう傾向があります。こんなにいい香りのする香水はない。もっといい香りを出して自分をアピールしたい。無意識のうちに香水の量が増えてしまう。自分がいい香りだと思っているから量を増やしたくなる潜在意識が働くのです。結果、香水をかける量が多すぎてしまうのです。どんなにいい香りがする香水もつけすぎるとダメです。雰囲気を壊します。食事や飲み物の味を壊します。自分が気持ちのいい香りだと思っている香水が他人からは大衆だと誤解されることもあります。自分は勘違いをしているかもしれないと思うことが大切です。自宅だけで楽しむならいいのですが、公共の場で使うときには注意が必要です。こうした状況に気づくと、香水に対する考え方は変わっていくことでしょう。もちろん、香水を完全否定するつもりはありません。しかし、確実に体臭を防ぐ目的があるなら、香水は控える方が無難です。わざわざ香水をつけるより、あえてつけない方が賢明なのです。香水のつけすぎには気をつける。 加齢臭を抑える30の対策。その23。石鹸だけつけて満足していませんか？体臭の原因は、実は単に洗い足りないだけなのかもしれない。体を洗っているつもりになっているだけかもしれない。汗は本来無臭です。なぜ汗臭いのかというと、汗が皮脂や垢と混ざって雑菌が繁殖したとき、匂いが発生するのです。皮脂の分泌や垢が多い人ほど汗をかいたとき、汗臭くなりやすい傾向があります。毎日お風呂に入って体をきれいに洗いましょう。しかし、この毎日お風呂に入る習慣に注目です。きちんと毎日お風呂に入っているのに体臭がする。そういう人の体臭の原因は洗い方に問題はありませんか？実は単に洗い足りないだけなのかもしれません。体をきれいに洗っていなければ垢は残ったままです。当然、体臭も強くなります。よくあるパターンが石鹸だけつけて満足してしまうことです。体を洗おうとするとき、タオルに固形石鹸なりボディーソープなりをつけて体を洗います。しかし、石鹸が一応体についたことで綺麗になったと感じて満足してしまい、洗い足りないことがあるのです。石鹸をつけただけでは垢は落ちてくれません。タオルなどを使って擦ることで垢は落ちてくれます。あまり強くゴシゴシ力を入れすぎて洗うのはよくありませんが、垢を落とすためには最低限の摩擦は必要です。他に考えられることは洗い忘れです。単に体の中で洗い足りない部分はありませんか？足の裏、お尻の割れ目、脇の下、うなじ、首回り、背中などです。目が届きにくい部分ほど洗い忘れやすいものです。体の隅から隅まで均一に洗いましょう。普通お風呂は一人で入るものですから、自分の洗い足りない指摘は受けられません。気づくとしたら自分しかないのです。おや、もしかしたら自分のことかもしれない。そういう意識が大切です。自分に限ってありえないと思わず、早速今日のバスタイムに手元を確認してみましょう。意識を向けただけでも今日のあなたは前進しています。様々な角度から自分をチェックする癖をつけておきましょう。体の洗い残しがないように注意する。加齢臭を抑える30の対策。その24。香りのついた整髪料は体臭と誤解されやすい。髪型を整えたり固定したりする目的で使う整髪料、身だしなみの一つとして愛用している人も多いのではないでしょうか。しかし、好感を得るための整髪料が実は体臭の原因になっていることもあります。問題になりやすいのは香りのついた整髪料です。体臭を紛らす目的で香りのついた整髪料を使うとトラブルを悪化させることがあります。香りの好みは人それぞれです。自分はいい香りだと感じても他人には異臭と感じることがあります。体臭と誤解されやすい傾向があるのです。特に注意したいのは匂いの変化です。体の中で最も皮脂の分泌が多いのは頭皮です。つけた時は爽やかな香りがしても、時間が経って頭皮の皮脂が混じると激臭へと変わることがしばしばです。しかも鼻は順応しやすいため、自分では異臭になかなか気づけません。自分としてはつけた瞬間の爽やかな香りがずっと続いているだろうと思います。しかし実際は時間が経つにつれて頭皮の皮脂と混ざるため匂いが悪くなるものなのです。気づかないうちに周りに迷惑をかけていることがあります。香りのついた整髪料は体臭と誤解されやすいため、使用には注意が必要です。体臭を抑えたければ無難に無香タイプを選ぶのがおすすめです。特別な理由がない限り整髪料は無香タイプを選ぶ。加齢臭を抑える30の対策。その25。プロの赤すりサービスの人に言われる意味深長な言葉の意味とは。私は温泉が大好きです。毎日銭湯に通うのはもちろん、1ヶ月に何度かは温泉にも行きます。特にお気に入りの温泉は東京ドームにある LAQUA という温泉施設です。清潔感のあるところで気に入っています。その温泉施設では赤すりサービスがあります。たまにですが赤すりサービスを受けることがあります。私が台の上でうつ伏せになりゴシゴシ洗ってもらう姿勢です。そんな時です。ふと意味深長な一言をかけられることがあります。腰あたりから赤がよく出ていますね。たわいない一言と思いますが、この言葉が貴重です。何気ない言葉ですが深い意味が込められています。つまり、腰あたりが洗い足りていませんよ、というアドバイスなのです。遠回しに、やんわり、私を叱ってくれているのです。赤すりサービスの人は、プロです。プロとして、体の赤をきれいに落とすのは、当然ですが、洗い方で足りない部分に気づかせるのも、サービスの一つです。自分の足りない部分に気づかせてくれる場でもあります。うつ伏せになった私は、完全に無防備です。やんわり叱られる方が、かえって、痛切に感じます。はい。今度から、きれいに洗うようにします、と言って、自己反省するのでした。赤すりサービスの人からやんわり叱られる。加齢臭を抑える30の対策。その26。太っている人ほど汗も体臭もひどくなりやすい。電車の中で体臭が目立ちやすい人には似ている傾向があることに気づきます。ズバリ太っている人です。力士のように太っている人ほど額や胸にたくさん汗をかいています。同時に汗臭い体臭も強い状態です。 下着にびっしょり汗が染み込み、独特の汗臭さが漂います。太っている人ほど汗も体臭もひどくなりやすいのは事実です。太っている人には分厚い皮下脂肪があります。皮下脂肪は断熱材のような働きをします。体の熱が外に逃げにくくなります。体の内側に熱がこもりやすくなり、汗をかきやすくなります。汗をかきやすくなれば、同時に汗の匂いも目立ちやすくなります。体質の問題というより体格の問題です。それならば冬は寒さを感じにくいメリットもあるではないか。いえいえ、喜んでいる場合ではありません。確かに冬は寒さを感じにくいメリットはありますが、太りすぎはやはり健康に良くありません。太っているのは食べ過ぎと運動不足の証拠です。肥満は様々な病のリスクが高くなります。高血圧、高脂症、心臓病、糖尿病などです。肥満によってリスクが高まる病の数は星の数ほどです。体格指数が20度を超えるならシェイクアップが必要です。太っている人は汗かきや体臭を何とかするより、まずダイエットから始めましょう。太りすぎの人はダイエットをする。加齢臭を抑える30の対策。その27。大豆食品は汗を抑える効果がある。汗を抑える素晴らしい食品があります。大豆食品です。大豆食品には汗を抑える効果があります。豆腐や納豆などに含まれる大豆イソフラボンは分子構造が女性ホルモンと似ています。女性ホルモンには肌のツヤや汗を抑制する働きがあります。大豆食品を積極的に食べることで女性ホルモン量が増えることになるため汗もかきにくくなるのです。嬉しいのは汗を抑える効果だけではありません。女性ホルモンと似た働きがあることは美肌につながることでもあります。肌がツルツルしたり肌色が良くなったりなど肌の調子が良くなります。見た目の質素な大豆食品ですが大いなるパワーを秘めているのです。大豆食品を食べて汗を抑える。加齢臭を抑える30の対策。その28。美肌や汗の抑制に効果のある大豆食品も食べ過ぎには要注意。大豆食品には汗を抑制する働きがあります。大豆食品に含まれる大豆イソフラボンは分子構造が女性ホルモンと似ているためです。ところがこういう話をするとそればかりを考える人がいます。よし、じゃあ今日から大豆食品ばかり食べよう。意気込みは素晴らしいのですが少し落ち着いてください。いくら大豆に汗を抑える効果があるとはいえ食べ過ぎはよくありません。女性ホルモンの大量分泌はがんのリスクを高める報告があります。大豆製品を使った食事も大量に摂りすぎれば女性ホルモンの副作用と同様がんのリスクを高めてしまうことになります。食べるなら量が大切です。豆乳なら1日1パックおよそ 200ml、 納豆なら1日1パックおよそ 100g、 豆腐なら1日半丁ですおよそ 100g。 大切なのは習慣です。毎日 100g の大豆食品を食べる習慣を続けることで次第に汗をかきにくい体質へと変わるのです。大豆食品の摂取は量より習慣を心がける。加齢臭を抑える30の対策。その29。糖尿病による体臭もある。ある日のこと、水口家に汲み取り業者の人がやってきたとき、印象深い出来事がありました。汲み取り業者の一人が仕事の最中、意味ありげな質問をしてきました。もしかしてご家族に糖尿病にかかっている人はいませんか。実は祖母が重度の糖尿病だったのです。母はなぜわかったんですかと驚いて聞くと、匂いでわかるんですと言いました。私も一つ屋根の下で暮らしていたので独特の匂いの実感がありました。例えて言えば甘酸っぱい匂いです。汲み取り業者の人は仕事上数多くの家を回っていくので匂いに敏感です。実は重度の糖尿病になると独特の体臭を放ち始めるようになります。なぜでしょうか。糖尿病になると糖分を分解するインスリンが不足します。食事をして血液の中にたくさん糖があっても使えない状態になるのです。そこで代わりに体にある体脂肪から脂肪酸を取り出してエネルギーとして使われるようになります。この代謝の際、副産物としてケトン体という物質も発生します。肝臓ではケトン体を浄化できません。ケトン体が混じった血中が体をめぐり汗を通して甘酸っぱい匂いが出てくるメカニズムです。ちなみに匂うのは汗だけではありません。口から吐く息、小便や大便まで独特の匂いが漂うようになります。糖尿病である限り体臭も発生し続けてしまう難しい悩みです。糖尿病による体臭を防ぐためには朝にもシャワーを浴びたり、こまめに汗を拭いたりして抑えるようにしましょう。糖尿病の人はシャワーを浴びたり、こまめに汗を拭き取ったりする。加齢臭を抑える30の対策。その30。仕方ない体臭は知らないふりをするのが一番かっこいい。私の職場で実際にあった体臭にまつわる出来事があります。私の職場に以前、糖尿病を患っている人が入ってきました。重度の糖尿病とのことです。入院すればいいのですが、経済的事情があり、入院すらできないそうです。ある日のこと、職場の男性の一人が、水口さんの前に座っている人から体臭がするよ、という話を持ちかけてきました。 私の前に座っている人は重度の糖尿病を患っている人のことです。やっぱりそう思う。という人が他にも何人も出てきました。職場の他の人たちも密かに同じことを考えていたようです。重度の糖尿病になると代謝機能が低下する関係で独特の体臭が漂い始めます。私の祖母も重度の糖尿病だったので心当たりのある匂いでした。そんな中一人意外な返事をする人がいました。その糖尿病を患っている人の真横に座っている男性です。そうかな？本当に匂うかな？全然匂わないよ。驚きました。強い体臭を漂わせる人の真横に座っているにもかかわらず匂わないのは不自然です。嘘をついているようにしか思えません。その時は信じられない。本当？という話題で終わりましたが、後になりふと思ったのです。それは彼なりの思いやりだったのではないかと。本当は匂うけれど匂わないふりです。陰でこそこそするのは卑しいことです。もちろん本人の清潔感の欠如なら指摘をして直してもらうのもいいでしょう。しかし病による体臭は仕方ありません。ましてや糖尿病は重い病です。現代の医学で簡単に治るものではありません。ではどうするかというと、気にしないのが一番です。匂いは気にすればするほど匂いやすくなります。意識が匂いに向いてしまうので匂いを感じやすくなるのです。周りの人たちに気にしないようにしようよという暗黙のメッセージだったのです。自分が言われて嫌なことは相手にとっても同じです。知らないふりが一番です。匂いから意識をそらせようとするのは誰も傷つかない最良の選択です。彼の知らないふりをする姿の真意が分かったとき、かっこよく映ったのです。仕方ない大衆は知らないふりをする。加齢臭を抑える30の対策。まとめ。その1。脂肪分の多い食事を控えめにする。その2。加齢に伴う体臭でも諦めないようにする。その3。年をとってもエチケットを心がける緊張感を大切にする。その4。新しい刺激を求め心から若返る。その5。イライラしないようにする。その6。口呼吸ではなく鼻呼吸をする。その7。食品の匂いと体臭は直接的な関係がないことを理解する。その8。納豆を食べて体臭を予防する。その9。収穫の順応しやすさに隠された意味を理解する。その10。タバコを吸った後はお手洗いでうがいをする。その11。タバコをやめても口臭が消えないなら歯医者で専門的なクリーニングを受ける。その12。食生活の改善は最低1ヶ月間は続ける。その13。ドレッシング抜きのサラダは笑顔で食べる。その14。寝る前のお酒には特に注意する。その15。コーヒーメーカーを使ってコーヒーを作ってみる。その16。コーヒーの残りカスを消臭剤の代わりに使う。その17。汗をかかないためにわざわざ運動を避けるのはやめる。その18。マウスウォッシュがなければお茶を使う。その19。仕事で家に帰れなかった日は濡れたタオルで体を拭く。その20。衣類についた防虫剤の匂いはアイロンで取り除く。その21。女性が更年期を迎えて汗をかきやすくなれば大豆食品を食べる。その22。香水のつけすぎには気をつける。その23。体の洗い残しがないように注意する。その24。特別な理由がない限り整髪料は無効タイプを選ぶ。その25。赤すりサービスの人からやんわり叱られる。その26。太りすぎの人はダイエットをする。その27。大豆食品を食べて汗を抑える。その28。大豆食品の摂取は量より習慣を心がける。その29。糖尿病の人はシャワーを浴びたりこまめに汗を拭き取ったりする。その30。仕方ない体臭は知らないふりをする。